宣教涙の祈りと題しまして、末森牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。それでは今朝もメッセージに入る前に、お近くの方とご挨拶を持って始めましょう。今日礼拝に集まったこと、また招かれたことを感謝し、ご挨拶をいたしましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして多くの兄弟姉妹と共にあなたに名を呼ばれ、週の初めにあなたの復活を心から喜び、またあなたの十字架の許しに預かる恵みをいただくことができますことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞこの礼拝の始めから終わりまであなたが中心にいてくださり、あなたの圧倒的ご支配の中で私たちを捉え、また私たちにあなたの命の御言葉をお与えくださいますように心よりお祈りいたします。あなたの神の言葉を受け取るこの朝とさせてください。あなたと出会うこの朝とさせてください。この礼拝の豊かな恵みに私たち集ったものを皆が預かることができますように、どうぞ祝福してください。またどうぞ今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹、また覚えている一人一人、辞める者たちをあなたが顧みてくださり、それぞれの場所で始められる一週間に限りないあなたの祝福と恵みがありますように心よりお祈りいたします。特に辞める者たちには新しい一週間、癒しと回復を与えてくださいますように、いつもあなたが伴っていることを深く、また強く覚える毎日を過ごすことができますように助けてください。今日日本で、そして世界中で捧げられている礼拝を共に祝福を祈りながら、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、今朝は皆様と共に敬礼祝福式をお祝いすることができましたことを感謝いたします。今日購読箇所として開きました列王記下の20章、ヒゼキヤ王様の記事を共に読みました。少子の中で、ごめんなさい、先ほど敬老祝福式にあたってイザヤ書40章の御言葉を読ませていただきましたけれども、イザヤ書40章の31節のところに記されていました、主に望みを置く人、ヒゼキヤ王様はまさに主に望みを置く、そのような人生を過ごされました。20章は多くの戦いを得た後、今度自分自身のこの体に、つまり病気によって死に脅かされるという、こういう出来事がヒゼキヤに起こりました。そしてその時に、今日の列王記下の20章を読んでみますと、神のしもべ、そして預言者であるイザヤがわざわざこのヒゼキヤ王のところにやってきて言いました。あなたは死ぬことになっています、命はないのだから家族に遺言を書きなさい。どうでしょうか皆さん、突然皆さんのお宅に、預言者、例えば今でしたら牧師ですね、私はそこまで力がございませんから、きっと皆さん聞いても何言ってんだろうですね、思うかもしれませんけれども、偉大なですね、神のしもべイザヤがもし皆さんのところに来て、使いが来て、あなたは死ぬことになっています、命がないのだから早く遺言を書いてください、びっくりしますよね。当然びっくりしますし、また動揺します。 あのですね、このちょっと余談なんですけれども、私の義理の兄はですね、ずっと海外生活が長かったものですから、この日本に帰ってきてからですね、あまりこの日本がの中でですね、この状況はよくわかってますけれども、この風習と言いましょうか、そのことをですね、あまり理解していないときに、あるとき、このお家にいましたら電話がかかってきました。で、どんな電話かというと、お墓を買いませんか？倉成祐介さんいらっしゃいますかとです。あ、名前言っちゃいましたけども、まあ別に問題はありませんが、倉成祐介さんいらっしゃいますかということでですね、そして電話がかかってきて、お墓を買いませんか。まあ日本ではよくあることですね。生きている間にお墓を準備しませんかという、まあそういう、営業の電話だったわけですけれども、この日本の生活に慣れていない兄はですね、それにびっくりして、死ねって言うのかとですね。そのように怒ったんですね。今日のこのちょっと今のは余談ですけれども、そのようにですね、私たちはそれこそ死ねとは言われていません。ヒゼキヤは死ぬことになっています。当然、考えても見ないときにですね、自分が言われたこと、もちろんヒゼキヤは病気でしたから、そのことも心の中で思っていたかもしれない。皆さんはどうかわかりませんが、もし私だったら、きっとショックを受けてですね、そして泣き崩れて、もしかしたら親しい人に連絡しまくって、なんか死ぬみたい私。ですね。そのように、それこそ憐れみを求めて、助けて助けてと、人の方にですね、連絡をかけまくってしまうかもしれません。でも、ヒゼキヤ王様はどうだったでしょうか。今日の20章の2節から読みます。ヒゼキヤは顔を壁に向けて主にこう祈った。ああ主よ、私が誠を尽くし、ひたむきな心を持って御前を歩み、御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。自分の死が迫ってきたとき、死的現実が目の前に起こってきたとき、ヒゼキヤは人でもない。その物事に不平不満を言うのでもない。そのことに対して怒り狂うのでもない。主の御前で泣いたんです。主の御前に向かって、主の御前に行ってひざまずいて、大いに涙を流して泣きました。私は今回このヒゼキヤの箇所を読みながら、そして毎晩行われているこの40日の祈祷会の中で、私たちがいかに幸いであるか、その大いなる恵みに預かっているか、このヒゼキヤというこの人の人生がいかに神様の祝福に満ちているものであったか、そのことを今日この準備しながら改めて思わされました。私たちは何か神様に祝福された人生は問題のない人生、困難のない人生、病気もない人生、家族もみんな全てがうまくいっている人生、これが神様に祝福された人生、そのように私たちは思います。信仰を持っていてもそのように思っているときに災いが来ると、どうせ神様なんか。いや、信じていないものでも災いが来ると突然、神様って不公平。信じていないのにですね。いつも信じていない、信じていませんと言っていても、問題が起こると神様のせいにする。けれども、聖書で書かれている祝福というものはまさに今日のヒゼキヤの姿のように、私的現実、そのような困難な、もう絶体絶命、自分の力では解決できない、そのような問題が起こったときに、主の前に行くことができる。主の前で涙を流して祈ることができる。これこそが神様の祝福を受けている人生ではないでしょうか。困難の中でただ失望して終わらない。信仰を持っていながらも神様を呪い、不平不満ばっかり言ってですね、落胆して終わらない。ヒゼキヤは今日このところまでどういう人物であったかというと、列王記下の18章のところから、ちょっとその姿を見てみたいと思いますが、609ページ、列王記下の18章の5節から7節。列王記下の18章の5節から7節をお開きになった方ともに読みましょう。 列王記下18章の5節から7節を共に読みます。3、はい、彼はイスラエルの神主により頼んだ。その後ユダのすべての王の中で彼のような王はなく、また彼の前にもなかった。彼は主を固く信頼し、主に背いて離れ去ることなく、主がモーセに授けられた戒めを守った。主は彼と共におられ、彼が何を企てても成功した。彼はアッシリアの王に歯向かい、彼に服従しなかった。その初めからイスラエルの王ですね、この神、主により頼んだ。彼は主を固く信頼した。またその姿は敵にさえ明らかだったんですね。ちょっと次のページを開いてみますと、611ページの方にあります。列王記下30節を読みます。18章の30節を読みます。これは敵がですね、言っている言葉です。ヒゼキヤはお前たちに、主が必ず我々を救い出してくださる。決してこの都がアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、主により頼ませようとするが、そうさせてはならない。敵の目にもそのヒゼキヤの主に対する信頼は明らかだったんです。あなたたち、すなわちヒゼキヤのですね、この部下たちが、に、あなたたちは言ってる、聞いているかもしれない。ヒゼキヤはいつも主が必ず我々を救い出してくださる。決してこの都がアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、主により頼ませているんです。ヒゼキヤはいつも戦いの時に、いつも信仰告白をしながら、大丈夫です。主が必ず助けてくださいます。主に望みを置いてください。また32節も同じです。32節の後半のところ、ヒゼキヤの言うことを聞くな。彼は主は我々を救い出してくださると言って、お前たちを惑わしているのだ。このようにして、ヒゼキヤの今日までの、20章に至るまでの、この2章、たった2章ですけれども、その中において、ヒゼキヤが常に口で主を告白し、主を信じなさい。動揺してはならない。主は必ず救い出してくださるから、そのように民を導いてきた王様であったことがわかります。それゆえに、本当の自分のピンチにあったときに、ヒゼキヤは、また主に望みを置くことができた。私たちは何か問題が起これば主により頼んで信仰を持ちます。そのように言うかもしれないけれども、本当に私たちが戦いの時にあっていつも望みを置いていなければ、涙の祈りを捧げることはできないんです。本当に私たちがヒゼキヤのようにいつもいつも主により頼んでいるものは、どんな困難がその大きさ大小に関わらず問題が起こった時に、今日のヒゼキヤの姿のように涙を流して主により頼むことができる。なぜならずっとこの人生の中でいつも主により頼んで、そして主が救ってくださった、その事実を毎回毎回ヒゼキヤを確認しながら今日この戦いに及んだからです。きっと今日ですね、敬老祝福式に預かったこの先輩方においても、同じように今日の歩みまで主に望みを置きながら歩んでこられた皆さんであります。その結果、ヒゼキヤのうちにさらなる神様の恵みがこの二十章で注がれた。それは死ぬことになっている、そのような病が降りかかってきたときに、ヒゼキヤは涙を流して、大いに主の御前に泣くことができた。ありのままの姿で、主を助けてください。私を思い起こしてください。そのように涙を流して祈ることができた。これは一言で言うならば、ヒゼキヤの主への信頼です。それ以上、それ以下でもない、主を信頼した人の姿です。主との密接な関係を持っていたことがわかります。もし神様が遠い存在なら、私たちは問題の時に祈ることもできず、またその問題の中でも涙を流すことができない。しらっとしてしまう。本当はもっと私たちが祈りたいこと、埋めたいことがあるけれども、神様の存在が遠ければ遠いほど、また聖書で聞いていることだけの存在であるならば、 私たちは祈ることがなかなかできない。祈りなさい。その時にこそ祈りなさい。けれどもなかなか祈ることができない。しかし、ヒゼキヤ王はその時にこそ涙を流すことができました。そしてその涙に神様がこう答えられます。20章の5節。我が民の君主ヒゼキヤのもとに戻って言いなさい。あなたの父祖ダビデの神、主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞き、涙を見た。見よ、私はあなたを癒し、三日目にあなたは主の神殿に登れるだろう。私はあなたの寿命を15年延ばし、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私は私自身のために、我がしもべダビデのために、この都を守り抜く。ヒゼキヤのこの涙の祈り、必死の涙の嘆願が、病を癒し、そして国を救います。その約束まで、この涙の祈りが、実を結んでいったのです。その時、私はあなたの祈りを聞き、涙を見た。今日私たちはこの箇所を通して何を教えられなければならないか、何を今日私たちは目覚めさせていただかなければならないか、それは神様は私たちの祈りを聞くということです。アーメン。私たちの涙を見るということです。具体的ですよね。あなたの祈り聞いてますよ、じゃない。聞く。そしてあなたが今流しているその涙を私は見た。詩編の作者はこのように言います。川袋に私の涙を溜めてください。多くの主を信頼し、主に望みを置く者たちは、今日の旧約聖書から新約に至るまで、聖書66巻に至るまで、涙を流して祈ったんです。涙を流して主に従ったんです。そしてその涙は、何一つ地に落ちることなく、すべてあなたの川袋に溜めておられます。それが満ちるとき、あなたの栄光が表される。私はあなたの祈りを聞いています。私は玉川教会の祈りを聞いています。毎晩捧げられている涙の祈りを見ています。必ず病を癒します。必ず回復を起こします。必ずすべての問題を私が解決します。そしてその解決のみならず、あなたの教会にリバイバルを起こします。日本を回復させます。世界中に主の栄光を表します。これが今日私たちに語られている主の言葉です。そして今日私たちは敬老の祝福式ということで、今日この言葉をもって敬老されたという言葉はちょっと私が敬老のですね、祝福に預かった皆様に、敬老を敬愛するですね、先輩方、そして兄弟姉妹に、このような信仰をぜひ抱き続けていただきたいと願います。もし、私たちが今日これを聞くときに、今日若者たくさんいますけれども、若者はですね、これを聞いたら、なんかしらっとしてしまう。涙の祈り、叫ぶような祈り、大声を出して祈る。誰かの前で涙を流す。なんかかっこ悪い。かっこいい人はそんなことしない。しらっとしてるんだよ。人の前で涙なんか見せない。すっきりとしてるんだよ。すっきりとしてるかわかりませんけどですね。毅然と立ってるんで、男は涙なんか流しちゃいけない。特に若い人は、私もそうだったと思いますけれども、そういう泣いたりですね、そういうものがすごくですね、もうアホらしく思える。かっこ悪く思える。でも皆さん、それ方がかっこ悪いんですよ。主の前に、本当に涙を流して祈れる人、これが信仰者です。これが本当に世を動かしていく人なんです。アーメン。これが家庭を救っていく人なんです。これを家庭が支えていく人なんです。いいですか？ぜひ若い人たち、今日の御言葉を聞いてください。ヒゼキヤが主の前で涙を流して祈ることができた。ですからどうぞ今日、敬老の祝福に預かった信仰の先輩方の皆さん、最後までこの姿で、若者たちにこの姿を見せてください。もちろん皆さんが信仰に立って強い姿、それも見たいです。ですね。証、素晴らしい証。でも、本当に尊い、真実な姿は、年を取ったとしても、何があったとしてもですね、男だろうが女だろうが性別も関係ない、職業も関係ない。神様の前では皆罪人です。 そしてこれからロマ書を開きます。神様はその者たちを神の子とされたと書かれています。つまり神様の前では年齢関わらず、性別関わらず、イエス・キリストを信じた者はみんな子として受け入れられたものです。子はどうするんでしょうか。父なる神様の前でありのままの姿で泣くんです。何も隠すことができないから、自分がどんなにこの世で見栄を張って生きていても、自分は強いと勘違いしていても、神様の前に出た時にはそうでないことがあまりにも痛いほどわかるから、その時涙しか出てこない。しかしその姿が神の子とされたものの本当の姿であると、今日ローマの信徒への手紙のこの8章でパウロは語っています。今ですね、この私のがですね、病になったことを通してたびたびこのですね、この家族からまた証を通してですね、聞くことがあるんですけれども、最近父がやたら泣いているですね、やたら泣いて祈っている。まあそれは当然そうですよね。自分の娘が不憫でならない、かわいそうだな、もう当然親ならば変わってあげたい、もうどうしたらいいんだろうか、わからない。それで毎日毎日泣いて泣いて祈っているそうです。こう本当に個人的にはですね、あ、お父さんごめんなさいですね、戦いが多くて本当に申し訳ない、でも牧師としてはよかったですね、岩尾兄弟よかったですね、この生涯にあたって72歳になるでしょうか、晩年にあたってこのヒゼキヤのごとく涙の祈りが今与えられている、これが勝利ですよ、このことを言いたいです。これが最高の神様の祝福ですよ。これは傍から見ればです、なんか自分のことはってですね、脇に置いて言いたいこと言ってるな、娘だなと思うかもしれません。でも信仰に立つならば、これが祝福です。その祝福が私の家族に及んだことを本当に感謝し、主の御名を褒めたたえます。なんともったいないことでしょうか。この涙の祈りが続く限り、神様の祝福が途絶えることはありません。神様の栄光が途絶えることはありません。もうすでにこの時に神様の恵みに教会が預かり、集うすべての者たち、私たちが預かっていること。今日ローマの信徒への手紙を8章の14節から開いて共に読みたいと思いますけれども、神の霊によって導かれる者は神の子なのです。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。すなわち、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの救いに預かった者は、皆聖霊の招きの中で、聖霊に導かれて、聖霊の恵みに預かっているのです。これがパウロの確信です。聖霊の恵みが皆さん一人一人に注がれています。そしてですね、その注がれている状況、それが、ちょっとですね、この神の霊に導かれるものはというふうに書かれているんですけれども、これですね、ちょっとあるですね、聖書のこの解釈を調べたところ、この導かれる、多くの訳では導かれる、聖霊に導かれ、神の霊によって導かれるものは神の子なのです。何かこの導かれるという言葉には、本質的な本来持っている意味よりもちょっと弱い、導かれるというと何か聖霊様がですね、指導してくれて私たちの弱き歩みをですね、こう導いてくれる、前にいてですね、もちろんそれもそうなんですけれども、このルターのですね、訳によるならば、駆り立てられているもの、そのように訳されているそうです。つまりもっと強い聖霊のイエス・キリストを信じ、聖霊に預かっているものは何か聖霊様が導いてくれる、もっと力強く聖霊様のご支配の中に私たちはいつも置かれている、その聖霊様がいつも私たちを先立って以上に私たちのうちに駆り立ててくださっている、神の子であるということをいつも私たちのうちに思い起こさせてくださる、湧き起こさせてくださっている、これが聖霊に駆り立てられているものの姿であるとパウロがこのところで語っています。そしてそれが神の子であると。イエス・キリストを信じてきた者は皆神の子なのです。そのような圧倒的聖霊のご支配の中を神の子供たちは歩み、そして 16節を読みます。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒に証ししてくださいます。つまり聖霊様が働いているそのご支配の中で歩む私たちは、私たちも一つにされて、聖霊様ご自身が私たちを神の子です、この人は神の子です、この人もあの人も神の子とされたものです、そういうふうに私たちのうちに駆り立て、私たちを証人として立ててくださっている。じゃあその証拠はどこにあるかというならば、15節を一緒に読みましょう。15節を一緒に読みます。ローマの信徒への手紙8章の15節を共に読みます。3、はい。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。アーメン。この言葉はいつもお話ししますように、呼ぶではない、言語は叫ぶという言葉です。つまり聖霊のご支配の中を歩む私たちは、いつも聖霊様が私たちのうちに、私たちのうちにある渇きやうめきや叫びに、私たちに働いてくださり、私たちを駆り立てて、お父さんと涙を流して助けてください。私を思い起こしてください。私をこの苦しみから救ってください。私に栄光を表してください。お父さん、そのように涙を流して祈る。これが神の子の姿である。そしてその霊をイエス・キリストの十字架と復活を通して全ての者たちに私は与えている。もうすでにここで書かれています。霊を受けたのです。神の子とされたる者はその霊をもうすでに受けているのです。それゆえに、今日ヒゼキヤの記事を読みました。もちろんこの旧約の時代において、イエス様はこの時にはですね、十字架と復活はございません。けれども言うまでもない、ヒゼキヤがそのように祈ることができたのは、聖霊十満であったからです。聖霊様の恵みに預かっていたからです。そして今日、私たちはこの箇所を読む時に、毎晩今教会で捧げられている祈り、また皆さん一人一人がそのうめきの中で涙を流して祈る祈り、これは皆さんにその時聖霊の豊かな恵みが注がれているということです。聖霊の恵みにすでに神の子として預かっているということの印であるということです。そのことを私たちはこの涙を流して祈るこの祈りの中で、また今私たちにそれでもなお祈ることができない、語られていることはわかる、でも涙の祈りを捧げることができない、しかし教会に来るならばその涙の祈りは聖霊によって湧き起こってきます。だから毎晩の祈祷会で涙が流されているのは、何か一人が感受性が強い、そういうことではありません。聖霊の恵みが私たちのうちに働いて、今私的現実にあるすべての物事の前でヒゼキヤのように涙を流して主に大いに祈る、この信仰が教会に与えられているからです。この恵みが天より今教会に下っているからです。ですから皆さん来れば祈ることができます。アーメン。皆さん来れば、嘘だと思ったら来てみてください。来て体験してください。1回2回涙が出ない、これ別にですね、あ出たかな、あ出た出たとですね、子供がよく親の前にですね、もう一生懸命ポロって、そういうことを言ってるんじゃないです。そして、出ました先生と言われてもですね、よかったですね、そういうこと言ってんじゃないんだけどなと言うかもしれません。もう何でもいいですけどですね、来て体験してください。聖霊の恵みに預かる聖書の御言葉を教会で体験してください。教会が体験できる場所です。事実その恵みに預かった者は皆涙を流して祈ります。それは私たちが個人的に何か優れていないではありません。ここに書いてある通り、その聖霊の支配に私たちが預かっているから、その聖霊様が、今日読みませんでしたけれども、8章の26節を共に読みましょう。8章の26節、285ページ。8章の26節。 三杯。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。アーメン。いつもいつも聖霊様がどう祈ってよいのかわからない、いや現実、指摘現実にあるのにもかかわらず涙も出ない、自分のことにおいても人のことにおいてもこれだけ魂の救いが起こっていないのにも涙も一つ出ない、そんな情けない弱い私たちのために始終聖霊様自らが私たちのうちに駆り立てて、うめきを持って取りなしてくださり、祈りを起こしてくださっているから、その恵みに預かる者は皆涙の祈りを流し、そしてその涙の祈りが満ちるとき、神様の栄光が表されていきます。今年の夏預かった福岡での聖会の中で、イ・ソンジュ先生という先生が語られました。皆さん、日本の涙の祈りのマス目を満たしてください。涙の祈りのマス目を日本は今どれぐらいですか、満たしてください。そうです、満たすためにこそ私たちは聖霊に預かっているんです。そして最後にそのような恵みの中で17節が語られています。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。この聖霊の恵み、そして神の涙、この涙の祈りに預かりながら、祈って祈って祈って祈って、その恵みの中に生きる者はもうすでに天国に行ってからではない、今もうすでにこの時、イエス様と同じ祝福に預かっているんです。イエス様が神様の子として受けているすべての恵み、もうお開きにならなくていいですけれども、32節に書かれている、私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず、死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。そこまでして、父なる神様が犠牲をもって御子を捧げたんです。もう捧げて、その使命は、その福音は成し遂げられたんです。贖いは成し遂げられたんです。そのことによって聖霊を下してくださり、その御子をさえ惜しまず死に渡された方、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。ありません。主はすべての良きものを十分に私たちにお与えになることがおできになります。そしてもうすでに私たちにその恵みは十分です。その恵みはすでに私たちのこの教会に集いし皆さんに注がれています。しかしじゃあそれを本当にその恵みを私たちが体験するのは今日パウロが語ったキリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。私たちがその本当の栄光にまた恵みに預かるために涙の祈りを通るためにキリストと共に苦しみに預かること、キリストと共に痛み、苦しみ、そこを通るとき、私たちのうちにその恵みがあふれていく。もう私に与えられていないものは何一つない。イエス様がこれをほとんど犠牲を持って、今日も涙を流し、血を流し、私の贖いを成し遂げ続けてくださっている。私たちがその涙の祈りを持って知るその恵みは、このキリストの苦しみを私自身が体験するということです。それこそが私たちが外側において問題が解決しました、病が癒されました。それもとっても素晴らしい主の栄光です。けれどももっと素晴らしい恵みは私たちがキリストと合わされていくことではないでしょうか。キリストの苦しみを我がものとして我が身に体験していくことではないでしょうか。最後にエレミア愛歌の言葉だけを開いて終わります。今日彰子にですね開かせていただきました愛歌3章22節から24節を共に読んで終わりましょう。1289ページ愛歌3章の22節から24節を共に読みます。1289ページ愛歌3章の22節から24節を共に 読みましょう。信仰を持ってこのところ読んで終わりたいと思います。3、はい。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる、あなたの真実はそれほど深い、主こそ私の受ける分と私の魂はいい、私は主を待ち望む。アーメン。そうです、この深い祈りと涙の祈りに預かって預かって預かっていくとき、そこにあなたの真実がいかに深いか、主の慈しみと憐れみは決して絶えることなく日ごとに私に臨んでいるかということを私たちは体験するのです。そしてその時、私たちはこのように告白したいと思います。主こそ私の受ける分、主こそ私がいただく分です。あれもこれもいただきたい、あれもこれも解決していただき、いや何よりも私の魂が、主こそあなたこそ私の受ける分です。私をあなたをで満たしてください。私はただあなたによって満たされたい、あなたによって満たされたならば全てが可能です。そのように告白する信仰の群れとなりたいと願います。共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今朝のこの礼拝の恵みを心から感謝いたします。聖霊の豊かな恵みの中で、私たち一人一人が神の子とされ、それぞれの戦いの中で、教会の戦いの中で、キリストと共に苦しむ恵みに預かりながら、涙の祈りを私たちのうちに駆り立ててくださっている聖霊様、心からあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。どうぞ語られた御言葉の通り、私たちのうちにこの信仰の事実を起こしてくださり、戦いの中であなたの御前に行かせてください。あなたの御前で涙を流して祈る信仰者とならせてください。そしてあなたが、私はあなたの祈りを聞き涙を見たと、その言葉を聞く時まで、主をどうぞ私たちに祈り続けさせてくださいますようにお願いいたします。そして私たちがあなたと本当に一つとされて、キリストの苦しみに我が身が預かり、あなたこそ私の受ける分、あなたこそ私の救い主と、私たちが心からあなたの皆をあがめ、そして信仰を告白するものとなることができますように。今多くの者たちが痛み、闇、また本当に日本中で世界中で苦しみの中、苦しん、失望の中たたおれている者たちがたくさんおります。また私たちの愛する者たちにもたくさんおります。主を憐れんでください、助けてください。どうぞ主よ、私たちの祈りが一人一人に届き、一人一人がまたあなたを求めて教会に集ってくることができますように、共に聖霊の恵みに預かり、涙を流して祈る私たち、そして私たちの家庭、つながるすべての者たちと、そのように変えられていきますように、主よ、いよいよこのところに恵みを注いでください。そして目に見えるところにおいても、主がいよいよこの栄光を表してくださることを信じ、ただただ主に期待いたします。どうぞいよいよまだ7日となりましたけれども、これからも続けられている40日のこの祈祷会の中に、日ごとに日ごとにあなたが聖霊を送って臨んでくださり、また日ごとに日ごとに人々を加えてくださいますようにお願いいたします。すべての者たちにこの恵みが注がれることを心から祈り願いつつ、感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をいたしましょう。新生賛美歌556番、恵みの高き音、皆さんご起立ください。